藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010、
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、それでは引き続き後編をお楽しみください。それでは次に、ひろちゃんにもあの過去のコンテンツで気になるものを紹介していただきたいと思います。
はい、私の方で印象に残っているのがですね、12回の後編で地図や組織図などのあのちょっと難しいオルトの付け方について取り上げたコンテンツがとても印象に残ってます。
これリスナーズボイスでしたよね。
そうですね、質問をいただいて、はい、その中であの上ちゃんがあの付け方の案などを紹介している回になっていまして、
はい、この時まだひろちゃんコンテンツに出てきてないですよね。
そうなんです。ただちょうどこの頃にあの私三井リンクスに入社させていただいて、実は初めて参加させていただいた裏方で参加させていただいた回で、
おー記念すべき、
そうなんです、
ちょっと収録立ち会い、
そういう意味でも印象に残っている回ですね。
はい、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、
リスナーズボイス。
さあ、リスナーの方からいただいた質問に辻ちゃん上ちゃんがお答えするリスナーズボイスのコーナーです。
はい、
図ですからね、
うん、なのであのこれよく昔から言われているアドバイスなんだけれども、
はい、
その図を電話越しに、
うん、
電話でその図を見てない人にですね、電話でこうどういう図かを説明する時のことを考えてみてください。
ははっていう、ね、なるほど。
そういうその代替テキストを考えるときに困ったら、電話でその図を説明するときにどう説明するかっていうのを考えると、
はい、
いい代替テキストが書けますよっていうね、アドバイスがあるんですけど。
なるほど。
組織図なんかもそれかなと。
なるほど。すごい、なんか懐かしいですね。
初々しいですな。
なんかリスナーズボイスの V がね、ええ、V の発音なんかこだわったんだよね。
下唇噛んでね。
そうそうそう。
そこだけこだわったんですけどね。
そうそうそう。
はい。
懐かしいですね。
この回ってあの今制作、まあ、コーディングとかオルトを作成する方でもやっぱりたびたび悩まれることがいっぱい、うん、紹介されているので、ぜひ何度も聞き返していただきたい回だなと思って。
ああ確かにそうですね。
そこまでおっしゃっていただけると身内ながら恐縮です。代替テキストを考える一つのアプローチだと思うんですけども、まあ、やっぱり本当に代替テキストってその画像で表現されている情報が複雑になればなるほど頭悩ませるところなので、こればっかりは場数を踏むしかないかなと思ったりもするんです、
はい、
ただ押さえておいてほしいのは、その画像でしか伝えていない情報があるとダメですよということなので、まあ、画像で伝えている情報は代替テキストか、まあ、その他のページの本文のテキストのどっかで必ず、紹介されているっていうことであれば OK だと思うので、そこを押さえてもらうのが重要かなと思いますね。
はい、ありがとうございます。じゃあ次キーボーにもですね、過去のコンテンツで気になるものを紹介してもらおうと思うんですけども、キーボーどんなコンテンツが印象に残ってますか？
はい、まあ、自分は実は過去は1回しか出ていなかったりするはずなので、
確かにそうですね、
まあ、その回なんですけれど、どの辺が出てくるんでしょうね。ちょっと聞いてもらってもいいでしょうか。
はい、
アクセシビリティポッドキャストフラッシュプレイヤーの方で展開してると思うんですけれども、
うん、はい、
そちらのプレイヤーが、まあ、そこまでアクセシブルではなかったということで、
はい、
ちょっともう少しアクセシブルにしてみたいというのが前からありまして、
はい、
こちらの方を、まあ、アクセシブルにしてちょっと見た目も変わりましたというところで、すでに聞いていただいている方は見ている可能性の方がまあ高いわけなんですけれども、
はいはいはいはい、これスクリーンリーダーで使いやすくもなってるんですよね。で、特にアクセシビリティ対応とかしてないバージョンのフラッシュプレイヤーがどんな風にスクリーンリーダーで読まれるのかっていうのをですね、上手に読んでみようかと思うんですが、
拾わないよ
今も昔も変わりなく照れながら喋ってますね
それはどういう上から目線的な感
じ？いやいやいやいや、上司ですから立てないと。
なるほど、はい、
まあ、ポッドキャスト衣替えということでですね、実はこの15回より前の段階までっていうのは 今まあフラッシュプレイヤー見ていただいている方も多いと思うんですけれども、あのかなりですね、小さなフラッシュプレイヤーを使っていまして、まあ、あまりアクセシブルではないものだったんですけれども、まあ、ちょっとこの回からフラッシュをちゃんとしたものですね、フラッシュプレイヤーアクセシブルなものにしようということで、まあ、それなりにアクセシブルなものをこの時から出したということで、まあ、フラッシュのアクセシビリティっていうのが、このぐらいの時からですね、それなりにちゃんとやれるようになってきたなっていうところで、今まあこれが2000、これも初記念ですよね、2008年の5月なんですけれど、はい、ようやくまあその WCAG2.0 の方でもフラッシュのアクセシビリティ周りのテクニックが出てきてるんですよね、上ちゃん。
そうですね、はい、
なのでまあ2011年になってようやくまあそのドキュメントをちゃんと見ながらアクセシブルなフラッシュっていうのを作れる状況が出来上がってきてるんだなと思って、まあ、あの懐かしくこれを選んでみました。
この時はキーボードが画流というか、
そうですね、
試行錯誤しながら作ってたんですかね、
まあ、若干の出てる情報をもとにっていうところでしたけれども、まあ、今でしたらこれでやれるぐらいのことっていうのは基本的な部分だと思うので、まあ、アクセシビリティ、WCAG のテクニックの方で十分カバーしてるんじゃないかなと思います。
はい、確かこの次の年の3月だったと思うんですけども、うん、あの僕と木田ちゃんがあのフラッシュのアクセシビリティについて C さんで講演をした時にもこのフラッシュプレイヤー持ってったんですよね。
おお、そうだ、
はい、
あの時で英語版作ったんだっけ。
英語版のコンテンツも作りましたね。
恥ずかしい、
はい、
ハローロサンゼルスなんて言っちゃ
った今サンディエゴに、ね、C さん変わりましたけどね。
あの時はね、
はい、
外国人ばっかりの会場が一気に冷え込みましたからね。
いやでもすごいなんかこうあれであ
ったあった
笑い取れましたよ。
うん、
よしよし笑い。
じゃあいいや。
本当にその説はお世話になりましたとか言ってね。
はい。
はい、ではもう一つキーボードの方から、
うん、はい、すみません、でもう一個だけっていうところで、まあ、これはいろいろとポッドキャストの中、まあ、それから他でも紹介してきた NVDA 周りということでですね、まあ、NVDA もこのポッドキャストの中でどんどん成長してきてる様っていうのを聞いていただいてたと思うん
ですけど、確かにそうですね、
うん、最初の頃はどんなだったのかなというのをちょっと思い出して、25回のものを選んでみました。
はい、じゃあこちらも音源を聞いていただきましょうか。
教えて辻ちゃん。
はーい、はい、ということで、本日は教えて辻ちゃん NVDA についてお話ししていきたいと思います。はい、NVDA はノンビジュアルデスクトップアクセスという、まあ、無料でオープンソースのスクリーンリーダーです。
うん、
で、2006年からオーストラリアのマイケル・カーランさんをはじめとした、うん、プロジェクトで開発が進められておりまして、
うん、
現在は20カ国以上の国で、使用できるように翻訳されています。
はい、オープンソースなんでね。
オープンソースですね。はい、はい、で、もちろん日本語化プロジェクトというのがありまして、
うん、
上ちゃんも私もそのプロジェクトに参加しているというわけなんですが、
もう実質的には辻ちゃんがプロジェクトリーダーみたいな感じだよね。
そうですね、あの、うん、はい、懐かしいですね。なんか
料理番組 BGM にクラシックが入るだけでこうなんかとてもこう
ワイン飲みたくなりますね。
高級なポッドキャストに聞こえてきますね。素晴らしい。
はい、
でこの回なんですけれども、あのこの後で実際その最初の導入部分っていうのを辻ちゃんが解説してくれるんですけれど、はい、まあ、もうちょっと先に進んでいくとインストールの部分とかが紹介されるんですが、そこの中で、まあ、この当時っていうのは実は日本語をまだインストーラーが喋ってくれないとかですね、
そうです
ね、そういうような状態だったなと思っていて、
はい、
で今はもう何でも何でもっていうのも変ですけれど、ほとんどのことを日本語で喋れるようになってますからね。
はい、確かに成長しましたね。
2009年の3月ってことで2年まではまだ経ってないぐらいですもんね。
はい、
本当に一気に日本語版は使えるものになったなと。
これもプロジェクトの皆さんの努力の成果ですよね。
僕はね、 USB メモリーで持ち運べるポータブルバージョン大好きなんですよ、
ね、確かに
これウェイアディアじゃないですけど、ありゃいいね。
あ、確かにそうですね。
はい、
NVDA といえば、あのひろちゃんと一緒に僕セミナーやったことあるんですよね。
そうなんですよね。
制作者の方にこう NVDA をもっと使ってもらおうというセミナーをやったことあって、う
ん、NVDA だとあの PDF なんかもね、あの読み上げが することができるので、本当あの制作者の方がフラッシュもそうですけど、うん、PDF なんかも検証するのに、うん、何でしょう、参考にするのにすごいツールになってきているなと私も感じていますね。
無料ですからね、なんつってもね。
そうですね、
大きいですね、はい、
はい、ありがとうございました。ということで、アクセシビリティポッドキャスト、今回は過去のコンテンツを使ってアクセシビリティのこれまでについて、紹介してきたわけなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。結構懐かしい音が出てきてですね、僕たちも聞いててこう思わず聞き出しそうになったりとかしながら収録をしてきたわけなんですけれども、上ちゃんどうでした。
そうですね、まあ、今思うと上ちゃんが教えてあげるっていうのも賛否両論、センセーショナルだったなと思い出している今日この頃です。
あれは素晴らしい音源ですよね。僕のバックでウフフって笑い声の入ってる辻ちゃんも教えてあげるっていうのも大好きなんですけれども、ひろちゃんはどうでしたか。
そうですね、私はあまり回数としてはそんなに参加することができなかったんですけれども、これを聞きながら私もアクセシビリティのいろんな情報とか勉強とかをさせていただいたので、本当に楽しくて勉強になるコンテンツだったなと社内の人間ながら思っています。
ありがとうございます、
はい
はい、キーボーはどうですか。
そうですね、まあ、自分は、まあ、基本裏方なので1回目からずっと聞いてきてはいますけれども、やっぱりこうやって聞き直してみると、まあ、もう古くなっちゃってる情報っていうのももちろんあるんですけど、ヒロちゃんが紹介してくれた、まあ、上ちゃんが組織図のところの説明をしてるやつとかっていうのはきっとまあ将来的にもずっと使える内容だと思いますし、まあ、時々ですね、ぜひなんか過去のものを聞いていただいたり、まあ、もしくはその途中でトランスクリプトの話も出てきましたけど、まあ、検索すれば引っかかるものもあると思うんで、まあ、引っかかってきた時にぜひ聞いていただければなと思いながら聞いてました。
はい、ありがとうございます。僕はやっぱりその音についてこう結構気になってて、その音の移り変わりというかですね、最初はこのコンテンツモノラル音源だったんですよ。片方のスピーカーで鳴ってる内容が、まあ、なんていうんですかね、そのステレオとモノラルってあるじゃないですか、うんうん、モノラル音源だったのが第3シーズンあたりからステレオコンテンツになり、うん、BGM が入りみたいな、そのなんていうんですかね、すごいこうコンテンツとしてどんどんどんどんこう、まあ、リッチなコンテンツになってきたなっていうのは改めて感じました。
三井リンクスのスタジオ様々ですね。グッジョブです。
本当にありがとうございました。はい、まあ、本当に名残惜しいんですけれども、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。それでは最後にもう一回第40回ありますから、また
次回最終回、
最終回も聞いてください。
はい、
それでは最後に皆さんで元気に
いつもの
ご挨拶をしましょう。それではアディオス、
アミーゴース。